私たちのために眠ることもまどろむこともなく祈っておられる、イエス・キリストの上に私たちというものが保たれていることを心から感謝いたします。主よ、私たちはあなたのものです。我と我が家はあなたのものです。あなたの血潮で印を押してください。あなたの命で印を押してください。これは私のものと天と地とその下に置いて、イエス様、あなたが宣言してください。そしてあなたのものらしくこの地上を生きることができますように。治めるべき御言葉を持ってこの地上を治めることができますように、従順と服従を持って主に仕えることができますように、悔い改めを持って許しをいただくことができますように、血潮によって清められたものとなることができますように、イエス様、私たちを助けてください。他の人はどうであれ、自分だけでも自分だけでも主イエス・キリストの御名にふさわしく信仰を貫きながら、神を敬い時には恐れおののきながら、嫌な時でも従順し服従し、そしてあなたの形を本当に毎日ちょっとずつ見せていくことができますように、見習っていくことができますように、イエス様助けてください。今日も主よ、あなたは私たちをまことのボアズとして受け入れてくださっていることを感謝します。私たちはあなたの端ためです。主よ、あなたの衣の裾を開いて私たち一人一人を覆ってください。そしてボアズによって慰められたルツとナオミのように、私たちも今この地がここにおいてボアズであるイエス様ご自身の御言葉にいてお会いするとき、主よ、あなたが衣の裾を広げて私たち一人一人を覆ってあなたの脇腹に納めてください。今日ここで私たちは慰めを得ますように、そして私たち一人一人があなたによって立て直ることができますように、イエスよ、私たちを助けてください。今は礼拝の始めの時間です。御言葉を宣言するパスタの上に共にいてください。そしてその御言葉を通して私たちを支配してください。語る者もいただく者も共に主にあって住まわれて、ここが御国となって、天と地とその下において誰も逆らうことができない主イエス・キリストの御名によって父に礼と誠を尽くした礼拝を捧ぐところとして、聖霊の助けを得て今日この礼拝を捧げられますように、そして大胆にイエス・キリストの脇腹の中に潜り込むことができますように、イエスを助けてください。今は礼拝の始めの時間です。血潮でこの場所を清めてください。命でこの場所を満たしてください。聖霊の導きによってこの場所をイエス・キリストの皆による一致を与えてください。このすべての祈りを天と地とその下に置いて誰も逆らうことができない主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。お願いします。
今日恵みをいただく御言葉はルツ記の2章です。ルツ記の2章の、初めに1節から3節までをお読みします。 ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアズであった。モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち穂を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に、娘よ、行っておいでと言った。ルツは出かけて行って狩る人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めたが、それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。アーメン。計らずもエリメレクの一族に属するところ、つまりナオミの亡くなった旦那さんの一族に属するところへとルツは導かれていきました。ここに神様の遠大なご計画、神様の導きがあります。私たちの生活は計らずもの連続かもしれませんけれども、でも主に信頼して何か主のために行動を起こす、あるいは家族を愛するがゆえに主にある家族のために何か行動を起こすとき、神様はこのように計らずもの導きを与えてくださいます。先週はですね、ルツ記の一章からナオミのその虚しい帰国について見ていきました。ナオミはモアブの野で10年間いましたけれども、神の民を離れてパンのために神様の恵みの注がれた地を離れてしまいました。そこで10年夫に先立たれ、息子2人に先立たれ、そして何も持たずにこの神の国イスラエルに帰ることになりました。でナオミはそのベツレヘムの故郷に着いた時、女たちに、まあナオミではありませんから声をかけられて、でもナオミはそのね、その失った10年の間、あまりにも違う生活をしてきた故郷の人たち、夫が健在で子供たちも成長してパンも有り余っている、そういう人たちにの中にいることがつらかった。だからナオミは、私をナオミとは呼ばないでマラと呼んでくださいと言いました。ナオミという名前は、まあ、日本人の名前でもあるんですけども、でもこのユダヤの方ではナオミという名前は喜び、楽しみ、心よい、そういう意味があります。でマラという名前には苦い、苦しむという意味があります。だから私のことをナオミ、すなわち喜びとは言わないでマラ、苦いと呼んでください、全能者が私にひどい目に遭わせたから、そういうふうに言いました。ところがこのナオミは、全能者は私を手ぶらで帰らせましたって言ったんですが、でも実は手ぶらじゃなかった。ルツという祝福の娘が共に来ていた、それが先週のお話でしたね。皆さんはナオミではありません、マラではありません、オルパでもありません、皆さんはルツです。
アーメン。
なぜルツなのか、ルツは信仰によって救いを勝ち取りました。
アーメン。
信仰によって家族に祝福を勝ち取りました。
アーメン。
信仰によって子孫たちに祝福を勝ち取り、そしてその子孫にダビデが生まれ、キリストが生まれました。皆さんは信仰によってルツになります。
アーメン。
このルツもですね、でもこのベツレヘムに着いた時はさすがに頼るべき男ではいないし、また無一文ですし、また彼女の身の上は異国人、異邦人、イスラエルでは、まあ、異邦人はちょっと肩身が狭い 状況なんですが、その異邦人の未亡人でした。もういる人といえば傷心で打ち折れて何もできなくなっている年老いた無力なナオミだけでした。そのような状況だった時、ルツはきっとベツレヘムに着いた時、果たして自分が何ができるだろうか、こんな見ず知らずの人たちに囲まれて、しかもナオミをちょっとでも元気づけたり養ってあげなくてはならない、私はどうするか、どうしたらいいんだろう、何をすればいいのか、ね、きっと着いた年は皆目見当もつかなかったんじゃないでしょうかね。でもナオミは自分にできることを見つけて、それをやったんです。その自分にできること、それは落ち棒拾いです。ルツが祝福の器へと変えられるまず第一歩、それが落ち穂拾いです。落ち穂拾いというと、あの有名 なんか落ち穂拾いの絵画を思い浮かべ、なんかのどかな田園風景で婦人たちが拾ってるなっていうのを見るんですが、落ち穂拾いはそんなに綺麗なものじゃありません。泥臭いし恥ずかしいし、人様の畑に入っていてですね、そして人様が飼った後の落ち穂の残り物を拾い集めるんですよ。とても屈辱に満ちているし恥ずかしいし、また、いじめられても仕方がない行為です。実際いじめる人がいたようですね、あの2章22節に見ると。でもそれでもいじめられてもただ膝をついて拾い続けなくてはならない、哀れみにすがるしかない、もう物を乞いながら生きていく、本当にできればそのような状況に陥りたくはない、そういう人たちがする仕事です。ルツはそれに外国人でした。見知らぬ土地でした。風当たりは普通の人より強いことでしょう。でもそれでもルツは自分にできることをしました。彼女は最低限できることをしないで、そして歴史から姿を消すようなことはしないで、自分にできることをして、そして歴史に名を残すようになっていきました。いずれにせよこの落ち棒拾いというのはよほど心が砕かれていなくてはできないことです。ルツにはもうその心が砕かれて、もはやこれ以上は砕かれる余地がなかったほどに砕かれていたことでしょう。彼女はまず落ち穂拾いしに行きました。このようなですね、神さんからの恵みをいただくにはまず砕かれていなくてはならない。もし困った状況になって、人様の助け、人様の憐れみ、神様の憐れみに、それに浸らなくては生活できないような状況の時に、なお、いや自分はまだ大丈夫だ、また頑張れる、人の憐れみなんかいらないと、などと痩せ我慢してしまうとですね、そのプライドがますます自分を苦しめることになります。そしてやがてニッチもサッチもいかない状況になり、もうもはや手の施しようがないところまで落ちぶれてしまうような人も中にはおります。プライド、自分の誇り高さ、それは主の御前に速やかに下ろすに限ります。ナオミはですね、もう本当に悲しみに しがれて何もすることができませんでした。何をする気も起きませんでした。ルツも、まあ、そういうところもあったことでしょう。でもルツはナオミと違って何かなすべきことがもうしなくてはということで動きました。もしルツもですね、まあ、ルツだってきっとこのナオミと一緒に、まあ、過去のあの時この時楽しかったねとか、あるいは自分の今のこの境遇はなんて悲惨なんだろうと言って、共に涙に流しながらそうやって一日一日を送っていくようなことも、まあきっと そっちの方が楽だったかもしれないんですけども、でもルツはそんな手にサタンの手には乗りませんでした。ルツは出て行って行きました。もしそうやってですね、自分の頭の中でぐるぐるぐるぐる過去の栄光に縛られたり、あるいは誇り高さによって膝をかがめたりすることを躊躇していると、どんどんどんどん落ち穂は鳥たちについばまれて拾えなくなってしまいます。恵みが落ちている期間があるんです。その期間のうちに恵みは拾うべきです。神様の恵みをいただくにはですね、落ち穂を拾うにはまず腰をかがめなくてはなりませんね。身を低くしなくてはなりません。自分のプライド、自分の誇り、そういったものをまず下ろして、そして膝をついて低く主の御前に低くなるところから恵みの拾うことが始まります。エレミア愛歌のですね3章22節から読みたいと思います。愛歌の3章22節から32節ではお読みします。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂に主の救いを黙って待つのは良い。人が若い時に首輝きを追うのは良い。それを追わされたなら一人黙って座っているが良い。口を塵につけよう。もしや希望があるかもしれない。自分を打つ者に頬を与え、十分そしりを受けよ。主はいつまでも見放してはおられない。たとえ悩みを受けても主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。アーメン。人がですね、主の御前で何か困難なことを賜ったとき、それはいつまでも続くものではありません。そのようなときこそ主の御前に出て主と親しくなることができるチャンスです。主の御前に低くへり下っているのであれば、主はいつまでも見放しておられるお方ではありません。たとえそのような悩みを受けても主は豊かな恵みによって慰めてくださいます。ルツはいつまでもその悲しみに沈んでいることなく、主が施してくださる恵みを頼って落ち穂拾いへと向かいました。ね、思い切って、かなり思い切った行動だったと思います。初めての土地、初めてする落ち穂拾いというそういう作業、ルツは思い切って借り入れをしている一つの畑に飛び込んでいきました。そこは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑でした。エリメレクはナオミの夫で、つまりもう近親者です。それを人はたまたまというかもしれないし、また人はそれを偶然だというかもしれない。でもそれは単なる偶然ではありません。信仰を持って主を頼って行動を起こすことに対して、主はあらゆる方法を用いてそれを御心のままに恵みをお与えくださる方向へと持っていってくださいます。ルツはこの畑に飛び込んだのはたまたまだと思っていたかもしれないんですが、でもそれは主の導きでした。 聖書にはそのような導き他にもあります。例えば、ね、少年ダビデがゴリアテを倒した時も、ね、ダビデがもう毎日石を投げることを練習してそのコントロールを鍛えてダビデのその力でやったんじゃなく、本当ダビデが石投げをひょってたまたま投げた石がもうゴリアテのそのヘルメットの隙間に命中して、そのこめかみ急所です、そこに命中した。他にも、あの邪悪な王様アハブ王は何度もね恵みをいただくチャンスはあったんですけど、それをことごとく神様の恵みを退けて自分の欲望に従い悪い妻に従ってしまいました。その結果彼の最後はこうでした。戦争が起きた時、一人の敵軍の兵士がたまたま何の気なしに弓矢を引っ張ってピョンって放しました。するとその矢がですね、もう本当にアハブの、鎧の皮すりの隙間、まあ鎧の、まあ、一つの鎧の、境目ですね、皮すりの間を命中して、そしてそれで致命傷がなってアハブはそれで死にました。それもまたたまたまでした。主はそういった人の信仰ある行い、あるいは主の御心によって人の心を動かして、そのようにして主は全ての御心を成し遂げるんです。信仰を持って一歩踏み出すそのルツの畑においては落ち葉をたくさんそこに備え、そしてそればかりでなくルツに対しては将来の旦那さんもその畑で備えてくださいました。ただしルツが畑に飛び込まなかったらそれは与えられませんでした。ダビデも、ね、石を投げさえしなければゴリアテを倒すことはできませんでした。皆さんも同じです。何か信仰の持って一歩踏み出すのでなければ主は何も働きようがないんですよ。皆さんが信仰を持って畑に行って身をかがめるのであれば計らずも何かが起こるかもしれません。計らずもお金持ちの旦那さんが与えられるかもしれません。
もう言いますよ。
皆さんが計らずも石をたまたま投げたら、ね、皆さんと皆さんの集団を邪魔している大いなる敵が倒れるかもしれません。
アーメン。
皆さんが何の気なしに夢を放ったら悪い支配者が死んでしまうかもしれない。とにかく皆さんが信仰を持って一歩を踏み出す、信仰を持って何か石を投げる、信仰を持って弓矢を放つのであれば主はそれを用いてくださいます。しかしそれをしないのであれば何も起きません。ルツはですね、プライドを捨てて信仰によって落ち葉を拾うことによって、そうして未来の夫ボアズと出会いましたね。本当に計らずもでした。私たちも同じです。私たちも身を低くして、そして自分のプライドとかそういったものをかなぐり捨てて、ただ主の御前に心をへりくだるのであれば、まことでの夫であるキリストの保護のもとに入っていくようになるんです。ボアズはこのルツの、ね、精一杯の信仰告白をすっかり聞いて、そしてこのルツに恵みを与えました。ルツ記の2章8節からちょっと読んでいきましょうか。8節から。ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち葉を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないで、ここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて、後についてきなさい。 私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水亀のところへ行って若者たちの汲んだのを飲みなさい、ね、こんなに優しい言葉をかけてもらいました。ルツはたまたま入った畑、ね、最初入った時は本当に不安で仕方なかったと思います。自分はモアブの女、また落ち穂拾いというのはいじめられても仕方のないようなそういう仕事です。そして入ってきた時、どうもそこに働いている人たちは思いのほか優しそうでした。何か、ね、祝福にあふれているような笑いがあって、ああよかった、なんだか優しい人たちの間で落ち穂を拾えるって思った。でそしてそこにその畑の主人のような人が来た。あ、どうしよう、畑の従業員たちはみんな優しそうだったけど、あの主人が私を見たらどういうふうにするだろうか、また不安がよぎった。でその主人が近づいてくる。その主人にこんなふうに言われたんですね。娘さん、よく聞きなさいと、他の畑に行ったりしないで私のところに離れないでなさい。でしかもですね、若者たちに邪魔をしてはならないときつく命じておいた。若者たちが汲んでおいた水、ね、井戸から水を自分で引き上げるのではなく、もう汲んでおいた水をそのまま飲んでいいよ、そこまで優しくしてくれた。ルツは直接、彼女は顔を伏せ地面にひれ伏し彼に言いました。私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですか。ボアズは答えていった。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。アーメン。私たちの主も同じです。私たちの主も私たちのほんのわずかな信仰告白、からし種ほどの信仰でもってイエス様のもとに来た、その私たちを主はここから離れてはいけないよ、私はあらゆる物事に対してあなたの邪魔をしないようにときつく命じておきましたと言ってくださる。主は皆さんが立ち働いている時も水がめのところに行って水を存分に飲んでいいよ、汲むことはないよ、若者たち、そういう力作業は若者たちがしてくれたからその水を存分に飲みなさい、皆さんの主はそういうふうに言ってくださるお方です。皆さんの主は皆さんの信仰告白をしっかりと聞いてくださって、そしてその翼の下に酒どころを求めてきた皆さんに豊かな報いがあるようにと天で取りなして祈ってくださいます。また、14節以降、食事の時にボアズは彼女に言った。ここに来てこのパンを食べ、あなたのパン切れを酢に浸しなさい、ね、ついこの間学びましたね。パン切れを酢に浸して渡すというのは本当に私あなたは親しみを込めているよ、愛情を込めているよというそういう、印です。ボアズはルツにその親しみを込めました。彼女がカルモノたちのそばに座ったので彼は煎り麦を彼女に取ってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて余りを残しておいた、ね、後にこのルツのその煎り麦の余りを家に持って帰ってナオミに与えました。 私たちの主もですね、皆さんに年頃に語りかけて誘ってくださいます。私の裂かれた体をあなたも食べなさい。私が裂いた肉体から流れた血をあなたも預かりなさい。血をによって罪清められ滅びから免れ、誠の命の食物のある私の肉をあなたも食べなさいと言って、主は優しく語りかけてくださいますし、またボアズが入り麦をもう有り余るほど家族も養うほどくれたように、皆さんの主イエス様も皆さんがその翼の下に酒どころを求めてくるのであれば、主は皆さんにこのように豊かに満ち足らしてくださいます。またボアズはまだまだあるんですね。15節以降です。彼女が落ち穂を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じていった。あの女には束の間でも穂を拾い集めさせなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。それだけではなく、あの女のために束からわざと穂を抜き落としておいて拾い集めさせなさい。あの女を叱ってはいけない。アーメン。私たちの主も一緒ですね。私たちの主も、ね、恵みの束をわざと落として私たちに拾うようにと言って、皆さんの目の前にわざと落としてくださるんですよ。でそればかりでなく、主は私たちにはばかることなく大胆に恵みの身の御座に近づくようにとしてくださいました。ヘブル書のですね、ヘブル4章ですね、ヘブル4章の15節、ヘブル4章、14節から16節までお読みします。さて私たちのためにはもろもろの天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのです。ですから私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたんです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。アーメン。私たちはこのほふられた子羊なるイエス様、私たちを取りなしてくださる大祭司なるイエス様のおかげで、大胆に恵みの御座に、あの穂と穂の間、いっぱい恵みが落ちている大恵みの御座へと大胆に近づくことができるようになったんです。なぜなら私たちの大祭司イエス様は私たちの弱さに同情できないお方ではありません。皆さん一人一人が日々負っている生活の苦労、皆さんの負っている病、苦しさ、貧しさ、それは全てイエス様はご存知です。そしてその皆さんのそうしたものを知らないお方ではないんです、イエス様。だから皆さんのことを本当に心底正しく取りなすことがおできになるんです。天の御国はですね、バプテスマのヨハネ以来、強引に奪う者たちによって攻め立てられております。そして強引に奪う者たちによって恵みは分取られていっております。激しく攻め立てる者がたくさん恵みを分取っていきます。そういう時代です。ルツはそういうふうにしました。ルツはナオミの、入れ知恵もあったんですけども、ルツ記の3章1節から3節まで、5節までお読みしますよ。ルツ記の3章の1から5節、姑ナオミは彼女に言った。 娘よ、あなたが幸せになるために身の落ち着くところを私が探してあげなければならないのではないでしょうか。ところであなたが若い女たちと一緒にいたところのあのボアズは私たちの親戚ではありませんか。ちょうど今夜あの方は内場で大麦をふるい分けようとしております。あなたは体を洗って油を塗り晴れ着をまとい内場に下っていきなさい。しかしあの方の食事が終わるまで気づかれないようにしなさい。あの方が寝るとき、その寝るところを見届けてから入っていき、その足のところをまくってそこに寝なさい。あの方はあなたのすべきことを教えてくれましょう。ルツは姑に言った。私におっしゃることは皆いたします。アメン。ルツは私におっしゃることは皆いたします。本当に従順の塊のような人ですね。ルツは。これが恵みをいただくコツです。従順の塊になってください。主の御言葉に対して従順になってください。主の御言葉を伝える人に従順になってください。皆さんに嘘をつけという人に従順になってくださいとは言いません。御言葉に反することを言う人に対しては不従順になってください。御言葉に対して、またイエス様に対して従順になるのであれば、やがてお金持ちと結婚することができるようになったんですねルツは。皆さんも誠に富んでおられるお方イエス様と結婚できるようになります。ルツはですね、そのナオミに言われた通り、まあ、ナオミに言われたことを、まあ、ちょっと我々が聞けばうんって眉をしかめたくなるかもしれないんですが、でも実はその言う通りしました。体を洗って油を塗り晴れ着をまといました。まず体を まずその誠の旦那さんに行くときは、まず勝負をしなくてはならないときはまず体を洗うんです。皆さんの誠の旦那さんであるイエス様のところに行くときもまず体を洗わなくてはなりません。これは別にシャワーを浴びなさいというわけではなく、体を洗うとは御言葉の水で洗い清めなさい。まず御言葉で洗うこと、そしてイエス様の血によって洗い清めなさい。それによって罪汚れが拭い去られて、たとえ皆さんの罪が血のよ火のように赤くても雪のように白くされます。また油を塗りなさい。皆さんの体は主の喜ばれる香り、画家書でもですね、あの王の前に出るときに王から支給された香油を塗って、そしてその見舞いに出ました。王が支給する油によって、その王の、まあ、好みの香りがあるんですね。皆さんがイエス様の御前に出るとき、イエス様の喜ばれる香り、その油とは聖霊です、御霊です。その御霊を塗ってください。また晴れ着をまといなさいとあります。イエス様の例え話でもありますね。結婚式に呼ばれ、もう片っ端から通りにいる人たち、ね、通りで貧しい人も富んでる人も片っ端から王の宴会に来なさいと誘われました。その時王からですね、晴れ着を支給されたんですね。でそれでその晴れ着をまとって、そして王の宴会に出席することができました。ただしそこで王の支給品である晴れ着をまとっていないものは外の暗闇に放り出されて泣いて歯ぎしりしました。これもまたイエス様の、皆さんがイエス様の前に出るときは神様からの支給品である晴れ着、つまり義の衣、イエス様の裂かれた肉体という義の衣をまとって御前に出るべきです。皆さんの自前の服装じゃダメですよ。皆さんの 行いというそういう服装は皆汚れております。ただ主が良しとされるのは主が支給された義の衣、イエス様の裂かれた肉体のみです。そうしてルツはこのボアズの前に出てきました。夜中になって、で大麦のふるいが終わって飲み食いが終わって、でボアズが、ね、束のところに寝ました。昔は布団というものをかぶるのではなくですね、街灯をくるんでそしてそれを布団代わりにしていたんですけども、で、何が起こったか、6節から読んでいきましょうか。こうして彼女は内場に下っていって、姑が命じたすべてのことをした。ボアズは飲み食いして気持ちが良くなると積み重ねてある麦の端に行って寝た。それで彼女はこっそり行ってボアズの足のところをまくってそこに寝た。夜中になってその人はびっくりして起き直った。なんと一人の女が自分の足のところに寝ているではないか。彼は言った。あなたは誰か。彼女は答えた。私はあなたの足ためルツです。あなたの覆いを広げてこの足ためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。するとボアズは言った。娘さん、主があなたを祝福されるように。あなたの後からの真実は先の真実に勝っています。あなたは貧しい者でも富む者でも若い男たちの後を追わなかったからです。ボアズはですね、このルツの行動に褒めました。意外ですね。ボアズは主があなたを祝福されるようにと祝福の言葉をかけました。この告白は前の真実よりもこの真実の方が勝っていると言います。なぜかそれはルツが、それは御言葉に沿った行動だからです。そのルツの宗徒、ナオミがの旦那さんが死んだ、エリメルクが死んだ。で、子がない場合、ね、エリメルクの2人の子たちは死んでしまいました。子がない場合はその近い親類の人が、その、娘をめとって、そして、その死んだ人の名が絶たれないようにと、その地に残すのが、それが律法でした。神さんの定められた決まりです。そしてルツはその決まりごとにのっとった行動をしたんですね。ちょっと一見えってびっくりする行為ですけれども、しかしルツがこのボアズのところに行くのは、それは律法にかなったことだったんですよ。だからボアズはその行動を褒めたわけです。皆さんも御言葉に沿った形で主の御前に出て行ってください。皆さんもなりふり構わず体当たりで主の御前に出て行って、そして信仰告白する、そのことを主は喜んでくださり、褒めてくださり、祝福してくださいます。このルツの告白9章は新教の訳、今新科学でお読みしたんですが、新教土訳ではこういうふうに言われております。ルツは答えた。私はあなたの恥ためルツです。どうぞあなたの衣の裾を広げてこの恥ためを覆ってください。あなたは家を絶やさぬ責任のある方です。アーメン。皆さんの家を絶やさぬ責任のある方、イエス様です。皆さんの家庭を絶やさぬ責任のある方、皆さんの家族を絶やさぬ責任のある方、イエス様ですと信仰告白してください。
アーメン。
主の御前になりふり構わず、もう体当たり的に言って、そしてあなたは私の寝とる あなたは私の家を絶やさぬ責任のある方ですと、どうかこのあなたの衣の裾を広げてこの橋溜めを覆ってくださいと主の御前に出る、その信仰告白を主は喜んでくださいます。皆さんのいる場所は主の衣の内側です。女性の方は、ね、なんか大好きな男性のに腕に抱かれて胸のところにいるのは非常に心地がいいんじゃないでしょうかね。落ち着くんじゃないでしょうか。なぜなら女性はもともと男性の脇腹から取られたからです。同じように皆さんもイエス様の十字架上で流された血を、脇を、イエス様の脇腹は槍で突かれて、そしてそこから水と血が流れ出ました。そうして皆さんが新しく生まれたんです。皆さんが本来いるべき場所はイエス様の脇腹のところです。女性が男性の脇腹のところにいることが一番落ち着くのはそこが本来いるべき場所であるからですけれども、皆さんが本来いるべき場所はイエス様の脇腹のところ、イエス様の腕に抱かれて、そしてそこに守られて囲われて愛されて育まれる、それが皆さんの本来いるべき場所であり、皆さんの立ち位置で日々のいるべき場所は それがそこです。どうかそこから迷い出ることがありませんように。イエス様の贖いの衣にくるまれ包まれ、そして愛されてめでられて育まれて、あらゆる必要が満たされる皆さんでありますように。主の御前に心へりくだり膝をついて主から恵みをいただく皆さんでありますように。そうして皆さんの家族も、皆さん自身だけでなく家族も養われ、子子孫孫を残していく皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。ではしばし今の御言葉を思い巡らしつつ、主の御前にひざまずき、主の恵みの落ち葉をいただく時間としたいと思います。 私はあなたの足ためルツです。どうぞあなたの衣の裾を広げてこの足ためを覆ってください。あなたは家を絶やさぬ責任のある方です。あなたは再び捨てられた女と呼ばれることなく、あなたの土地は再び荒廃と呼ばれることはない。あなたは望まれるものと呼ばれ、あなたの土地は夫を持つものと呼ばれる。主があなたを望まれ、あなたの土地は夫を得るからである。若者が乙女をめとるように、あなたを再建される方があなたをめとり、花婿が花嫁を喜びとするように、あなたの神はあなたを喜びとされる。アーメン。主よ、あなたは私たちを買い取ってくださるお方です。主よ、あなたは私の家を絶やさぬ責任のある方です。どうかあなたの覆いを広げて私たちを覆ってください。主よ、あなたの懐、そこが私たちの本来いるべき場所です。どうかそこに私たちを囲い込んでください。そこから離れることがないように固く囲い込んでください。どうか明日から韓国の方に帰る新人スクチプさんよ、キム・キョウン、キム・ナヨン、どうか彼女たちをあなたが囲ってくださいますように、彼女たちのほんのわずかばかりの信仰告白をあなたが良しとして、どうかお守りください。祝福を与えてください。彼女たちをあなたとあなたの御言葉にお委ねいたします。どうか天性の生徒たちの上にあなたが夫となり父親となって癒しなって愛して育んでください。養ってください。そして豊かな祝福を勝ち取ることができますように、今日いただいたこの恵みの御言葉を感謝いたします。私たちの主、誠の夫であり私たちのボアズであるイエス・キリストの名前によって祈りました。アーメン。では主の祈りです。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。太陽がもうあなたの昼の光とはならず、月の輝きもあなたを照らさず、主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの光栄となる。あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。アーメン。誠の太陽であり夫であるイエス様が、あなたを信頼し求め集ってくる生徒たちの上に太陽として輝き、光となって人生を導き、あらゆる面において暗さがなく、ただ主はあなたの光によって歩み、そして生徒たちの嘆き悲しむ日々がもう終わりとなりますように。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが 天聖教会生徒たちの上に、また全世界の生徒たちの上に、ことにこれから韓国へと帰る新さん一家の上に、今も後も余裕限りなくありますように。アーメン。